る。
このコーナーは地元長岡を元気に盛り上げる市民の力を週替わりで突撃取材、その名も
つながるラジオ。
このコーナーは長岡市民共同センターの提供でお送りします。つながるラジオ、今回のナビゲーターは長岡市民共同センターの高橋さんです。高橋さん、よろしくお願いします。はい、
よろしくお願いします。
さあ高橋さん、今日はですね、市民活動フェスタでも大人気のあの団体をお呼びしていると伺っています。どんな皆さんご紹介いただけるんでしょうか。
はい、今回ご紹介するのは長岡メダカの学校ウルメッコ学園の小林さんになります。多くの人々にメダカの魅力を知ってもらおうと、メダカの展示、あとはチャリティー販売などを、各種地域イベントに出かけて活動されている皆さんになります。
メダカってね、お子さん本当に大好きですよね。その活動をどんなことをしているのか具体的にお話を聞いていきたいと思います。
キャラクター、キャラクター、キャラクター。
まずは自己紹介からお願いします。
長岡メダカの学校ウルメッコ学園の事務局長の小林隆です。
ミッション、ミッション、ミッション。
長岡メダカの学校ウルメッコ学園ってね、ちょっとね変わった名前かなというふうに思うんですけれども、メダカの学校はから来てるんですか？
はい、それはあのメダカの学校の童謡から取りました。私の生まれたところでですね、メダカのことを小さい時からウルメッコウルメッコという名前で呼んでたんですよ。それを思い出してウルメッコ学園がいいかなということで決めました。
小林さん、お生まれはどちらなんですか？
今長岡市ですけど、三島地域です。
三島ではこのメダカのことをウルメッコってなんか可愛らしい名前ですね。
そうですね、あまりメダカと言わないとウルメッコウルメッコとやはり呼んでましたけどね。はい、
で実はこれ今はですね、25名の皆さんが活動されていらっしゃるということなんですけれども、それぞれのね肩書きが面白いんですよね。
学校ですので学園長1人、教頭1人、事務局1人、会計1人、監査1人、それと会員さんが20名ぐらいいますので、その方は学年主任という位置づけ、それとあと飼ってのメダカは生徒ということで、楽しんでおります。
いいですね、メダカが生徒、そして飼っている皆さん学年主任ということで、じゃあお家の水槽がクラスの教室みたいな感じなんでしょうかね。
そうですね、会員さんが学年主任ですので、その地域の学校ですね。はい、
そもそもどうしてこの活動を始めようって思われたんですか？
はい、メダカをですね、少しでもたくさんの方に知っていただきたい、それとノメダカの方は今絶滅危種の3種かなんかになっておりますので、取ることはできても売ることはできないというのが法律になっておりますので、改良メダカがたくさん出ておりますので、その辺を皆さんでこう楽しんで飼っていただきたいなと思って始めました。
小林さんご自身がメダカにハマるきっかけってのはあったんですか？
今まで住んでたところが埼玉県ですので、新潟に来るとき友達が向こうにいますので、身内メダカといって背中が銀色に光るメダカがいましたので、こんなメダカがいるんだということで、もらってきて、それを育てていましたら、また仲間に長岡で分けてやって貝を作ったという感じです。
すごいですね。じゃあ一匹のこのミユキメダカがきっかけになったということですよね。実際小林さんのお宅には今どれくらいのメダカがいるんですか？
そうですね、1000から1500ぐらいはいるんじゃないかと思うんですが、種類としては30種類ぐらいいると思います。
1000から1500、30種類、見応えがあります。もう超マンモス校ですね。
そうですね、これからの冬の片付けがちょっと大変です。
で実際このウルメコ学園さん、具体的な年間の活動内容についても教えてください。
5月では花いっぱいフェア、防災センターでやっております。それと9月の市民活動フェスタ、それと秋には与板のですね、いきいき文化フェスティバル、はい、それと輪島の道の駅ので、展示させていただいています。
市民活動フェスタでは私もですね何度かこう拝見させていただいてまして、ちょうど外泊のあたりにたくさんこう水槽を並べて、で皆さんから見てもらってました。
はい、今はもう西越のように、三色メダカだとか、キラキラ光るメダカだとか、金魚と同じデメのメダカもいますし、たくさんいますので、まだ機会があったらまた展示したいと思います。
でこの市民活動フェスタでの販売というのは実はチャリティーだと伺ったんですけれども、どういったところに寄付されていらっしゃるんでしょうか。
そうですね、できればチャリティーするのにやはり名前が出た方が会員の方も一生懸命やってくれますので、長岡社会福祉協議会のともし火資金の方に出させていただいてます。
いいですね。また和島の道の駅で行われたりする場合にはその地域の社会福祉協議会への寄付もされていらっしゃるんですよね。
そうですね、和島であれば和島、与板であれば与板の方と各地域の方のにともし火資金を出させていただいています。
いや素晴らしいと思います。でその他にはですね、もう 3,4 年前になるかと思うんですけれども、寺泊の水族博物館にも展示する機会があったと伺いましたよ。
はい、私のメダカ飼った時の夢がそういうところでしたいなと思ったんですけど、本来ならばちょっと難しいんじゃないかと思うんですが、寺泊水族館長と職員の方の協力によって9日間展示をすることができました。ありがとうございました。
夏の期間、ちょうど長岡祭りも挟んだ期間中だったということなんですが、特に 3,4 年前ということで新型コロナウイルスの影響もなかったわけで、県外からのお子さんなんかも結構いらっしゃったそうですね。
7月の末でしたので、近隣の県から の臨海教育で寺泊に来られた帰り道に寺泊水族館に寄って、私たちの展示しているお部屋を覗いて行かれました。ですから子どもさんも含めて、9日間で3400人ぐらい、はい、見ていただいたんじゃないかと思います。
それをきっかけにね、メダカって面白いねとかね、あ、メダカってあそこで見たなんてことを思い出してくれるといいですよね。
そうですね、はい。
さあここまでさまざまなお話聞いてきましたけれども、こういった活動を通して小林さんがやっててよかったなって思うこと、やりがいがあったら教えてください。
はい、メダカを飼ってですね、うちに持っていかれていろいろ育てて卵を産んだとか稚魚ができたとか、そういう時私のうちの電話必ず来るんですよ。その時10分でも15分でも電話で話すると喜んでおられます。まあそういう方が電話いただけるっていうのがすごく嬉しいですね。
そうか、学年主任から事務局長に一歩入るわけですね。
はい、そうです。
素晴らしい絆だと思います。
ドゥリー、ドゥリー、今後どのように活動を展開していきたいですか。
そうですね、つい最近、長岡に道の駅がオープンしました。寺泊水族館で私の夢で、展示させていただきましたので、また次の夢がありまして、道の駅でですね、メダカ、金魚、卵虫、ニシゴイの観賞魚の祭という会を作ってですね、1年に1回必ずこの日にはこの展示が一堂に来るよというようなイベントというんでしょうかね、はい、販売をしてみたいです。
素晴らしい夢が飛び出しました。道の駅長岡花火館がね、今ね素晴らしいんですけれども、泳ぐ花火っていうかね、泳ぐ宝石なんてね、錦鯉言われてますけど、花火柄のメダカとか作ってみたらまた面白いかもしれませんよ。
そうですね、金魚の玉そばというのは長岡の発祥の地であって、また錦鯉は長岡市の市の魚に認定されましたので、そういう意味で 道の生きてしてみたいなと思っております。まだ夢です。
この夢は実現しそうですよ。楽しみですね。え、高橋さん、お話聞いてみていかがでした？
はい、そうですね、市民活動フェスタが先ほどのきっかけで4人で始められたっていうふうな、まあ、地域イベントとして出たのは初めてっていうことなんですけど、多分個人的にこう趣味で持ってる方がこうみんなで寄ると市民の人たちにまた癒しとか潤いとかにもなって、またそれをもうチャリティーもしてるっていうので、いやー、メダカの学校はどんどんどんどん分校がいっぱいできるなっていうふうにちょっと思いましたね。はい、
学年主任まだまだ大募集中ということで伺ってますが、
まだまだメダカ、いろいろなメダカ出てきますので、会に入ってそういうメダカが手に入るっていうのはこれは分かりませんけれど、こんなメダカいるよというのはいくらでもお話はできますので、販売してる時にメダカの名刺配ってるんですが、私の携帯番号が入ってると思うんですけど、090-2167-1323小林です。ここに電話ください。
わかりました。090-2167-1323 090-2167-1323までお電話いただければと思います。ぜひね、皆さんも学年主任になっていただいて、生徒との交流、そして学年主任同士の交流もね、深めてもらいたいなというふうに思います。ということで、今日は長岡メダカの学校ウルメッコ学園の小林隆さんをご紹介しました。ありがとうございました。
いいえ、どうもご苦労様でした。
つながる、
つながる。
長岡メダカの学校ウルメッコ学園は先生と生徒の絆でつながる。